どうも皆さん、おはこんばんちゃー。
はい、おはこんばんにちは。
オリジンアワー火曜日始まりました、はい、私ガナハマンと
ノブレーキブーブーと
KTM 大城くまです。
よろしくお願いします。
お願いします。
最近ですね、36歳になってね、ちょっと ありがとうございます。そうですね、一旦おめでとうですね。一旦おめでとういただいて、
それで言ったら俺も7月4日だよ。お前6月18でしょ。
18ですね。
もう何ヶ月経ってんの。1ヶ月以上経ってる。
いや、いただけるありがとうはいつまでもいただきたいですね。
そうだな、ありがとう、おめでとう、う
ん、あ、おめでとうはね、うん、なんかちょっと体が脂っこくなってて、
あ、油ぎっしゅになって
んだ。頭とか、うんうんうん、まあ、夏だからっていうのもあるんだけど、うん、今までその35までは全く気にしてなかったんですが、
なるほど、
体臭がちょっときつくなってるんじゃないかな。
僕ね、それ28から来てます。
早
っ。油はマジで僕28、30代になる前から僕油なんですよ。
僕油なんですよ。
油谷さんを思い出してもらったら
僕油
めちゃイケのね、油谷さん
いましたね、山本さんね、ゴケラッテラの、うん、
全身サラダ油塗って、
ね、あれはすごいけど。あれはすごすぎるけど。
いや、もうまさに頭、頭皮の油すごい。
いや、僕もともと乾燥肌ではあるんですよ、うん、あまりにも寒い日はすねの方が割れたり、サメ肌って言うんですけどね。
あ、はいはいはいはい、
乾燥ピリッと割れちゃうぐらい、はいはい、乾燥肌ではあったんですが、うん、そんな僕がオイリーになってしまっているので、うんうんうん、これはまあカレーの問題なのかなという。
これカレーなんか、うん、どういう現象なんですかね、油分、油分が多くなるって。
カレーなのかカレーなのか。
カレー作ってるからな、まだカレーの方がいいな。カレーの方
が、
カレー難しい。カリーカリーの方がいいよな、まだな。
カリーの方がいいね、
だって食べれるもんな。
食べれる、うん、だクミンっていう、スパイスが、
はいはい、粒状のやつね、
体臭に匂いが似てるんですよ、あんま入れすぎると。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそうそう、なので、まあ、それがついちゃってるのかななんて。たまに鼻の穴自体が臭いときない？
あ、あるある、
ね、
あるある。鼻の中が臭いからずっと臭いんだ。
鼻の穴が臭いからもう臭いみたいな。
ずっと臭い、うん、
あ、原因は鼻の穴だったんだっつって、鼻の穴、指先、両指先に石鹸をつけて鼻の穴をグリグリ洗うこともあったり。
いや、あ、そういうウォッシング方法あるんだ。
ウォッシング方法あるんですけど、だから気になってしまって、どうしても。だから、カレー臭っていうんですか、それこそ。
そうな、あれどうなんだろう。
枕とか、
枕さ、
枕ちょっとやばい気がするんですよ。
一応臭いんだけど、あれ俺のせいなのかなって思うんだよ。あれだって俺の匂いじゃないもん。
そうなんですよね。そうなんですよ、僕も僕の匂いじゃないんですよ、あれ、
うん、いや、臭い、別にいい匂いではないけど、あれ俺じゃないと思う。
だから赤ちゃんとか子供たちと、もうベッドでわーって寝てるから、うん、まあ、彼らの糞尿だとか、
よだれとか、
唾液とか、うん、涙とかが混じった匂いなのかもしれんけど、うん、なんかあれって思ってきたので、ちょっと心配ではあるんですよ。
カレー臭も汗と似て自分で気づかないもんなのかな。
そうだからって言われるじゃないですか。
あ、そうなの、やっぱそうなんだ。なんか耳の裏からってよく言うじゃない。
あ、はいはい、この耳の裏ね、
うん、
なんか臭い気もするんだけど、わからん。だからこれはもう約束しよう、みんな、カレー臭始まってますよって言って。
あ、ちゃんとね、
うん、傷つくから。
あ、そうだよな、
傷つくっていうか、気づかぬうちに人々を傷つけてしまうから。
だ、僕よくやるのが、うん、仕事帰りとか、まあ、今日とかそうなんだけど、はい、汗かいて、うん、まあ、そのままどっか行ったりする場合って、うん、もう極力僕引くんです。
引く、
もう磁石の状態になるんです。
磁石、
N極になるみたいな感じ。
はいはい、
もう人が寄ってきたら引くわけ、
うん、
臭いって思われたくないから。
磁石いる？人とくっつかないようにすること
でしょ。まさに磁石のようになるわけ。
要はソーシャルを保つわけでしょ。
まさに磁石だわけ。
うん、磁石、まあまあ、うん、
ソーシャル。だから28歳の頃から僕やってるわけ、これ。
あ、
率先して。
動きが、もう体に馴染んでるところか。
そう、もうもっと言ったら小学6年生の頃からやってるわけ。
匂いに対してのね、
汗臭いって言われてから、
はいはい、
好きな女の子に。
女子にね、
うん、
汗臭いっていう手紙のやり取りをね。
そう、手紙のやり取りを。やってる紙を僕が偶然見つけて、う
ん、はいはいはい、
汗臭いって書いてあったんで、
う
ん、
そう、わかる、トラウマで、
そう、それが逆にあれ、相手はだから臭いとかも思ってないわけ、
うん、
あ、え、私なんかやった、そあのブーブーになんかやった、僕ブーブーになんかやったっていうことになったことがあるのよ。
あまりにもそのディスタンスを取りすぎて、
そうそうそう、もともと嫌い、
ただあなたは匂いを味わってほしくないからってことよね、うん、うんうんうん、
だから うん、臭いって言ってくれたら、はいはいはい、それやりやすいよね自分から、うんうんう
ん、分かるよ分かる、うん、だからね、傷十分で気づかないって言うじゃない。
でも臭いってちゃんと言われたら傷つくぜちゃんとよ、
しみじみと。そうだよな、辛いよな、
言ってほしいではあるけど、うん、
だから俺一応昨日あの香水
だからな、俺ももう香水も8-4のあたり、
ああデオドラントスプレー、うん、いやだから香水買おうと思って、国際通り平和通りの有名な、あるじゃん、
あるね入り口にね、
あちょもう閉まってて、
ええー、
コロナかな、まあほいで、うん、ドンキあごめんなさい、ドンドンドンドンキーってきて、
なんで長い方でよドンキーでいいよ、
ジャングルだーって言ってきてね、買ったんですよ。
あもう香水手にしたんだ、
安いやつね、1000、うん、円ぐらいするのやつ、まあそれも調べてね、グーグルでね、うん、汗と混じっても臭くない香水、
あるよな、
メンズ、あ汗と混じったら臭い香水あるじゃないですか、
うん、余計もうなんでそれや、うん、香水やんなよってなるもんね、
おえってなる香り、うん、だからそれを避けたくて一応買ったんだけど、で昨日どこにつけたらいいみたいなのも改めておさらいして、
うん、
この肘の内側、これなんていうの、あの注射打つとこ、
あ、はいはいはいはい、
注射あのペシペシペシ悪い注射打つとこ、
悪い注射、
映画とかで、は
いはいはい、いけない注射打つとこ、
いけない注射打つとこ、
幻覚見る注射、
幻覚見る注射打つとこ、両そこと、膝裏膝裏
膝の裏、
へ、膝カックンするところ
だ、うん、膝カックンするところにがワンプッシュずつやるといいみたいな、でこなぜかというと
両方 L 字の部分だね、
曲がる、いっぱい動くから、
なるほどね、
この可動域、
うん、そうそうそう、一番いいんだ、
いいらしい。
それでいったら手首もありそうだよね、手首
よく見るのは手首にシュッシュッってやってこすって、
首に、ね、
首のやつよね。でもうーん、まあまあそれは知ってたからみたいなとこあって、
うん、
で、うん、くっさいな
今くっさい
な、今くっせえ鼻の穴がもうくさいのかもしれんけどでもやっぱ気になるのよ、あの香水の匂いも自分でつけてもなんか強いんですよね。
わかるわかる。
というのもうちがあの嫁さんがアロマの仕事やってるんで、うん、
アロマだもん
ね、アロマなんですよ、うん、
アロマ
基本家がもう無香料なんですよ、洗剤も無香料、石鹸もほぼ匂いなしみたいな。
どういうこと、アロマなのに、
アロマだからです、もう全部の匂いがきついんですって、人工的なものが、
あなるほど、
刺さっちゃうんだ、
はいはいはい、
ふっってもう天然由来の香りじゃないと、で僕もそういう体になっちゃってて、
プロの料理人みたいな感じよね、
そうそうそう、
添加物が入ってるから嫌とか、そう分かっちゃうんだよね、
分かっちゃう、
ちょっとした職業病というか、まあ、それだけ敏感な職業なんだね。
例えばガナハベースに内地からのお客さんがいらっしゃって、うん、これご家族で食べてくださいみたいな差し入れなんかもいただくこともあるんですよ、
うん、
で ありがとうございますって、そのもらったお菓子とかをお家持っていくでしょ、食べてって言われたから、はい、持ってきたよみたいな、うん、したらあのまず嫁さんありがとうの前に、ふっ、ガナベの匂いする、くさっみたいなあんたのお店の匂いする、
くさは言ってない
でしょ、ガナベの匂いがする、
くさはおかしいでしょ、
くさ
おじさん、おじさん
喋り方よ、
喋り方もこんなの、
くさくさくさくさくさ
って
だ
くしゃみ大きいタイプの人だ
まずありがとうだろと、
うん
うん、それぐらい敏感なので、うん、僕もそういう体になっちゃってね、あの鼻が敏感になって、
じゃあ嫁さんのだからアロマもらえばいいんじゃない、
いや
加齢臭に効く、
うんうん、そうなんですよね
いやそうなんかい、やれよじゃあ
いやなんて言うんだろう、
試せ、試してな、試してダメだったから香水に行ったのかなと思ったら、
いや僕のパワフルさだとやっぱアロマってじっとしてる人に向いてるというか、嫁さんの上等アロマは女性、まあ、まあ女性ぐらいの、
うん、濃いとダメなのね、濃い匂いはカバーできはするけど、そしたらまたアロマが強くなっちゃうわけ、ね、
アロマが強くなっちゃう、だから僕のこのうんってもうめっちゃ動くから、こう
お前動かんだろ、普段
女性と比べたらそれそう、
普段そんなそんなバタバタしてないだろ、
バタバタ男の方がするから
見たことないよお前の、そんなバタお前もっと言えばあの女性ぐらいだろ本当動くの全然インドアだし、
そんなことないよ、汗もかくし、うわ動くから、やっぱそれに対してやっぱ強めの香水がちょうどいいのかなと思ったけど、やっぱりね臭かった、
まあな、気をつけましょう、
だからうちあれも使ってないですよ、洗濯物の
柔軟剤とか、
へへ、ダウニーとかもう持ってのほかですね、う
ん、あ、ダウニーは結構ね香り強いね。
僕はだからダウニーなんですよね。
何さっきアロマとかダウニー
ダウニー結構ダウニー、
ブームさんダウニーですよね。
いやでもだから分からんもんだね、俺は全然気づかん。だからこの匂いに関して、あ、いい匂い、良くない匂いってぐらいしか分からん。
だから気にしてますね、うん、爪が伸びるのも最近早くなってきたなっていう感じも。
ああ爪はある、髪の毛もあるし、ヒゲもある。
ヒゲだからまあもう常々言ってますけど、白髪がね、もうどんどん増えちゃってね。
普通老化したら衰退していくべきだけどね。
でも一応爪を調べたら、これはもうあの錯覚らしい、変わんないんだって。加齢に伴って逆に伸びるの遅くなっていくはずだみたいなこと言ってて。
猫舌と一緒だ。
猫舌、なん
猫舌っていうのも、ま、ないらしいですよ。みんな同じ感度らしいよ。慣れてるか慣れてないかの差らしい。
ああなるほど。
猫舌っていう個人的な舌の持ってる人はいない。
あ、鍛えてるか鍛えてないか。
普通に考え、もう常識的に考えたら猫舌っていう舌はないわけ。
あ、
それと一緒だ。
女の人というかお母さんって、うん、熱いの得意だよな、鍋。
そうだね、
手が。
ああ得意得意、
信じられない熱さの鍋を素手で持ってくるじゃん、うん、
天ぷらとかもな、
うん、電子レンジで温めたやつとかも平気で。
あ、やるやるやる、
ね、うん、あれだから男がやろう、僕がやろうもんなら、あーちゃちゃちゃちゃちゃ
なるよなるよ、
あちゃちゃちゃちゃちゃって動く部分に香水つけんとな。
そん時いい香りしてもしょうがないでしょ。
その状態の時に腐ってはならんよ。それより音参加が心配だから。
女の人って暑さに強いイメージはあるよ。あれだから結婚してから備わるもんなのか、もともと家事手伝ってて料理がずっと作ってるから熱に強いのか、う
ん、あのごめんねちょっとまた変わるけど、家事、うん、女性の家事してる時にさ、蓋開けてってお願いされる？
蓋開けて、
なんか瓶とかさ。
ああ、はいはいはいはい、まあまあサルサソースの蓋とか、
そうとか、
粗のりの、
うん、あれやっぱ向きなっちゃうよな。
あ、開けたいね。
開けたいよね。え、開けれないのって思われたくないよねあれね。
でもね、うちの嫁さん開けるんですよあれ。
開けるんだ。
アロマの仕事やってるんで、
うん、あ、敏関係強いんだ。
施術、いや、握力強いんですよ、これ。
あ、なるほど、
マッサージ。で、指がこう、やっぱ強いんですよ。
あ、なるほど。指立てて腕立て伏せができるぐらいだ。
あ、やってるの見た
い。嘘だろ。それアロマに大事だよ。筋トレもするんだ、アロマで。
だから、できないことないっすね、あんま、うちの嫁さんは。
あ、
それで、あれもできるな。紐とかほどくの。固まったやつ。
ああそうだね。
あれはうちの嫁さんに渡した一発よ。
いや、それに関してはうちの嫁も、ま、負けないよ。
あ、そうなの。
ほどきに関しては。
ほどくよね。
ほどく。
嫁さんってほどくんですよ。
もう、うん、俺はもうほどけないから、ってなって結んで、はいはいはい、
もうハサミ持っちゃうよね。
そう、切ろう切ろう、切断だ切断だ。
切ろうってなって、抱かしてごらんつって。うん、あれは女性特有のというか、なんか脳みその使い方が違うのかね。
へその緒を取ってんじゃないか、無意識に。
ん、
へその緒もそうなってんじゃないか。
よく調子よかったのに。
なんていうの、体がもうほどくという技術を。い
や、あれ医者さんがやるからね。
違うさ、体内で子供ってぐるぐる回るさ。
ああ、お腹の中でね。
そうだから、へその緒でもつながってるのに。
ああね、不思議だねそれはね。確かに、この
だから自然とほどくっていうのが体内に染みついてるのかもね、う
ん、あと
あ、このちょっとせ、このブログが一個出てきて、この人は骨盤美容矯正みたいなのをやってる人のブログなんだけど、
はいはい、
その自分の転職は何かみたいなことを考えてるときに、なんか子どもの頃からあやとりが好きだったと、うん、で、うん、そういうあやとりとか、なんかいろんな手遊びの中でも、何に魅力を感じてたかっていうと、なんかもつれた糸をほどくのがすごい好きだったから、こうやって今もこう人の体に触ったりとか、そういうことするときに、なんか、自分の好きなのはこれだなって思ったみたいなことを書いてある。
バキのなんだっけ、花山香織だ。
分解癖があるんだ。
なんかいたね。
何でもこう、
何でも壊したがる。
壊したがる。
しのぎのお兄ちゃんの方。
うん、あ、お兄ちゃん
か。あ、そうか。
しのぎクレハの方ですね。
ドクターの。
はい。なんだっけ、これ。
ってことでした。
紐切りするやつだ。
それは弟の方。
あ、そうか。まあごめんなさい、漫画の話。
あと、うちの嫁さん、あれも得意ですよ。キーホルダーに 鍵をの穴を刺す、要は硬いじゃないあの金具。
ああ、知恵の輪みたいなじゃないけど。
そうそうそう。で、ただの円二重のやつは誰でもできるじゃん。
うん、まあもう結構爪でね、こう広げて。
まあ硬いけど、
うん、難しいけど、
うん。僕の使ってるのが円二重にかつ一本目がくってこのコの字になってて、
ああ、あれな、あれ
一回それ通してぐりやらんといけんっていうのが俺どうしてもできなくて、うん、それも嫁さんに毎回。
あそう
むしろお願いしてる派なんだ、
うん、ねえねえねえやってん
なんでそんななんでそんな甘えるの
おできることの方が多いかな嫁さん
孤独系結ぶ系なんかあるよへその緒からでこれ
お前の
絶対へその緒から
もう理論付けたんだ、
うん、それはだっておかしいもんうんうん男がね、うん、僕がねうんうんああもうダメだってギュッてなったやつもほどくから
ああそうねだからすごいね、う
ん、悪化させて、
ね、ヘアピンとか使ってなんか、
う
ん、
子供の保育園の布団結ぶのうまいよな
あれは多分あれ 俺らがやらんからだ
入り口がわからんのよ
なんか引っ掛けるところいっぱいあるもんな
そうそうそうあと赤ちゃんの洋服な
ボタンが多い
あ
一つの洋服に対してボタン100個くらいできるんですよ
100個はないけどなんか奥にかけるボタンもあれば手前でかけるボタンもあるし
あるよな
あれ難しいでパンパースね変えようと思ったらさっき俺がボタンやったからなんかどんなやって外すのこのボタンって
そうそう
さっき俺がやったからもうあれあれって、
ね、
こっちクロスなってるけどあれって
マジックテープでいいにゃんにって思うけどなダメなんだろうな結局
あ
なんかあるんだろうな、
まあ、剥がれたりするんじゃないすぐ動くから
ベリーってなあうん女性はやっぱり助かりますよね
うんやっぱある、うん男尊女卑じゃないけどこのなんだ
女性
差別でもないんだけど、うん、女性と男性やっぱ
できることが違うと
根本的にやっぱ血が、
うん、そうよね、うんうんツイキャスでも配信中のこのラジオです、
はい
米ちゃむさんから社交心ラジオが始まっただ
からさ、
早くパチンカスのコーナーやりませんか長谷虎さんから、パチンカスラジオはこちらでしょうかウッチーさん、
うん、俺なんかさ最近よくパチンコの話するさ
はいはいはいやってますね
で本当に心から楽しいわけ
おおラジオが、うん、まあこう話してるのが楽しいんだ
それのおかげか、うん、パチンコ屋に行かなくてもいいような体になったわけ
もうここで満たされてるんだ
そうなんか今までも先週ぐらいそうなんです
新しいセックスみたいな感じもうやらんでもいいみたいな
その前からはもう話してる時に打ちたくなるわけよハイビスカスが光るのが頭の中でチカチカしてるわけおしゃべりしながらもだけどこの FM の扉開けた瞬間に、うん、の幸福感に満たされてるわけだからいかんでいいやってなってるわ
けそうですか
いいことだ新たな治療法
素晴らしいことですね、うん、
だ普通こういう話したら行きたくなるはずさ
うん僕もでも最近はもうご無沙汰っすね
不思議本当あの扉開けたら行きたくなくなるわけよ
もうマシンやと思ってんじゃないここになんか実機置いたらもうね
ああそうだね
真ん中にこのカメラのところを置いてくれたら、
うんうん、そういうサークルみたいだね。このみんなで体験談を話し合うことで、ね、そう、拍手したりとか。
縁になってね。
やめて、そう。今日一日やめたと。
素直に。
パチンコ。
素直に話してくれてありがとう。
そうそう。やってもいいけど、ここに来ることだけはやめないで、みたいな。そういうような、会にしていこう。
うん、僕は、一週間パチンコ屋に行ってないです。
素晴らしい。
はい。
拍手を
できないと思ったんですが
彼に拍手
意外と、はい、できました
今後どんな自分になりたいですか
そうですねなるべくパチンコとはもうおさらばしたいそんな人生になりたいですそれ
あ1万円貸して1万円貸してみんな1万円貸して
やめてくれ
1万円貸して
はいじゃあ一度コマーシャル行きまして、はいコマーシャルの後にですねなんか
また来てるの？
クラウドファンディングのね、
クラウドファンディングCM でーす。
シママース本舗株式会社青い海。沖縄の塩作りを復活させたいという思いから皆様の食生活に寄り添ってきましたこれまでもこれからもおいしいの起点に島マース本舗 株式会社青い海。
FM Naha。Your radio station。
はい、オリジンガワー生放送でお届けしております。はい、はい、クガニファームクラウドファンディングのお知らせということで、
何何、
じゃあせっかくなんでもうプリズンブレイクのティーバックの声真似でやらせていただいてもいいですか。
まあ、ティーバックわからない方でも他にもいろんな声優さんでやってるよね。
人志松本の滑らない話声ナレーションとかやってる方風の読み方でいかせていただきたいと思います。
ぜひ、はい、
結構長いけどね。
毎週月曜日
ちょっとごめん
小池の運営しているマイケルスコフィギュールと
ごめんコンコンコン聞こえにくい。
いや、ただ呼んだってしゃあない
じゃん。いや、そうなんだけど、ハッキハキとお願いしていいですか。
じゃあフリーザ風に呼ばせていただきます。
はい、お願いします。
毎週月曜日
似てる
午後4時にオンエアしている殺しますよ。
やめて、
殺さない。
株式会社クガニプレゼンツさん、
おかしいよ、
殺しますよ。
いや、ダメ
おかしいから。
フリーザ様にはなりきらないで。
そ
フリーザの声で、まあ、告知お願いします。
はい、毎週月曜日午後4時にオンエアしている株式会社クガニプレゼンツベンビーのオリジンアワーエコ、パーソナリティのベンビーさんが農場長を務めているクガニファームでは現在クラウドファンディングで皆様からのご支援を呼びかけております。アクアポニックスという地球に優しい農法でクレソンを栽培しているそうなんですが、強烈な日差しに弱く夏場に供給が減るクレソンを一日中安定供給させたい、そのためのビニールハウス強化の資金調達をさせてくださいという内容です。このクガニファームっていうのが世界遺産鳴神城跡のふもとに広がる1万5000坪のクガニビレッジの農業部門なんだそうです。お返しがユニークですよ。クラウドファンディングのね、お返しです。
はい、
桑の木、桜の木、ヤシの木、植樹、ネームプレート付きとか1年間クガニファームの農地が借りられますよとかというお返しです。
はい、
自分の木はどれぐらい成長したかなとか見に行くのも楽しいんじゃないですか。ゆくゆくは鶏を飼ったりヤギと触れ合える場所があったりオートキャンプ場があったりみんなで楽しめる場所にしたいということです。クガニビレッジの夢を、
いや、聞こえない
一緒に実現させてくれる方、ぜひご支援の方よろしくお願いします。マイケルスコフィールド。クラウドファンディングサイトキャンプファイヤーでクガニで検索すると出てきますのでよろしくお願いします。クガニファームクラウドファンディングのお知らせでした。殺しますよ。
殺さないで。
ちょこちょこおかしいけど。
はい。
いやー、なるほど。はい、皆さんお願いします。
ベンビーのクレソン食べたじゃないですか。
ベンビーさんのな。まあでも商品名がベンビーになったらいいんだけど。うん。
ベビークレソンね。ベンビーさんの。
あ、そうなの。ベビークレソンって言うんだ。うん。うん、
美味しかったですね。
美味しかった。
不思議な食感ですね。ああ、食感じゃなくて味。
味。まあ、ちょっとピリ辛。なんでしょうね。うん、美味しかった。うん。すごい体にいいらしいよ、本当に。
ね。
僕の大好きなオロチンユーさんっていう YouTuber の方が言ってた。
話すな、お前な。
本当に大好きだわけ。もうこの人が動画で美味しいよって言ったから、僕、ベンビーさんの
クレソン。きっと面白いんだろうな、オロチンユーさん。
オロチンユーさん、面白い。
オロチンユーさん。
いや、ブーブーさんが結構持ってるものって、僕、何でも欲しがっちゃう。
うん、それ。
iPhone もブーブーさんが初めてなんですよ。
いや、iPhone に関してはみんな早いよ、早いって
くれ。ノーブレーキで言うと、うん、で小型バイクをブーブーさん買ったんですけど昔ね、うん、僕も同じバイク買ったんですよ。
同じバイク買ってたな、
うん、あ、そう、同じバイクだったね。
いいなと思って。であと音楽もね、なんかうん、K-POP ですか。
あ、そうだね、
K-POP も早かったんですけど、うん、K-POP は僕あのもう それはちょっとごめんなさいって感じで聞かなかったんで、うん、
オロチンユーさんはぜひ。
え、オロチンユーってひらがなでオロチンユーさん、
はい、
え、このなウツボを食べたとかやってる。
あ、そうです、そうです、
こういうあれ、
はい、
あ、結構アウトドアというかちょっとサバイバルというか。
そうなんです。ただそれが醍醐味じゃなく面白いんですよ、喋りとかが。
へえ、
うん、
ほうほう。
YouTube で皆さん何見てます今、オロチンユーさんか。
オロチンユーさんか、僕は、モーターズか。
モーターズ、ああ、ボートレースの。
ボートレースの獅子丸さんと船健太郎さんの。
モーターズ。
船健太郎さんはあれ、あの人鹿児島の人よね。
あ、そうだね、ちょっと
鉛がチョメに似てるんです。
チョメの助に似てるね。
だからチョメと喋りたくなるときない。あの鉛だけ、あの船健太郎さんと話してるような感じ。
そうだな、あ、似てる、顔っていうか雰囲気も似てる。
雰囲気も似てるよね、うん、男前なんですけど、うんうんうん、とあとは
と、あと何かな、あ、パチスロ動画かな。
あ、パチスロ寺井一択さんとか。
あ、いや、ワンゲーム TV と、
お前哲さん好きだな、
うん、ワンゲーム TV と、あとは、うん、彦摩呂さんじゃなくて何丸さん、
何、
あの、ま、なんとか丸さん、あ、ど忘れした、今日さっきまで見てたんだけどな。
さっきまで見てた、うん、最近僕はあのワンピース、うんうんうん、漫画アニメワンピースの考察、
あ、はいはい、
動画を見てまして、あ、
それで言ったら僕も見てる、進撃の巨人の考察動画見てる。
あれすごいな、うん、考察見てるだけで読み返したくなるもんね。
そうそうそうそう、
すごい、このなんて言うんだろう、すごい販売促進になってるというかね、うん、
あの時のあの人のあの表情は、あの第4巻のこのセリフがあったからこうなんですよと、
ね、ワンピースの考察とかやっぱすごいですね、本当に。
だってボリューミーでしょ、だってワンピースも、うん、
途中ちょっと離れてた時あったんですが、うん、今また熱が戻りまして、いや、この考察動画のおかげでね、
もうすぐ100巻とかじゃないの、ワンピースも。
そうそうですね、
ワンピースどこで止まってるかな俺。
あとは何見てるかな、あの子供の話したっけ、子供が、うん、うちの長男、5歳の長男が、うん、どうやら女の人のベロフェチなんですよ。
お前と似て
変態5歳で、
うん、変態が育ったな。
いや俺一応結構女性のベロ好きなんですよ、あっかんべーしてるのとか。
まあベロで言えば僕も好きですよ。
そういう動画あるんですよ、ベロが長い女性とか綺麗な人がベーって出してる、うん、
ああそれは別になんかフェティッシュ性的なコンテンツとかではなく、
だから長男も今混乱してるんですよ、うん、でこれが発覚したのが、はいはいはい、まあもう忙しい時とか子供に iPad 渡して YouTube 見ときなさいって、うんうん、あるじゃないですか。でまあまあそれがそれと、である日食卓でママにお母さんに、うん、ママベロ見せてって言ったわけ。
おうおお、
で何ねみたいな、はいベーってやったら、うん、なったのよ。でいやこれちょっと反応おかしいぞってなって、うん、で iPad の検索履歴を見たら、あの音声検索のやり方わかるから、文字打てない、タイピングできないから、音声検索の履歴を見たら、可愛い女の子ベロって書いてあって、
本当？
そうそうそう。
すご
い。調べとるんだと思って、そっからもう YouTube キッズにもう移行して、
要はそういうの制限？
制限して。でもあいつサファリから YouTube 飛んで可愛い女の子
5歳でしょ、
そう
アプリからじゃなく、
はいはいはい、
やっぱエロい気持ちっていうのはこうどんどんどんどん、
いやすごい、やっぱ探求心が出て、
ね、僕もプログラムは大体パソコンのエロゲームが当時やりたくて覚えましたから、
うん、そうそうやったよ、うん、いろんな回のパソコンとか触った学校で俺いつも触ってるパソコンでなんかインターネットができなくなったってなったら、
ベロの長さでギネス更新しましたのこの女性の動画なんか来るな、
でしょ、
うん、
一応ベロいんですよ、
うわベロ、ベロい
な、ベロいエロいみたいな
一応ベロいんですよ、
う
ん、
まあでもベロはね、うん、僕も好きよ、
可愛いじゃない
ですか、ただ5歳では芽生えてないな、
だ早い早熟、あベロいベロい、
これ偽物っていうぐらい長い、
あベロいな
え今のこれベロいの、
もうベロいっす、やっぱ似てんでしょうね性癖というか、
ないや今のはベロらんかったなわ単純にわすごい長って思った、もう
全然ベロいっすね、僕多分ブーブさんのベロ見てもベロいなって思
う、いやベロベロ、
いやだからこれってまだあの強く注意できないじゃないですか、逆にこの押さえつけるのも良くない、
うん、押さえつけたら余計あのベロ切り殺人魔になるかもよ、ね、いや本当なんですよ、はい
は
い
は
い、
わーベロ
ベロでしょ、
あとで見よう、
大城さんも結構ベロ好き、ベロ好きかもしれない、
ベロ好きベロ好き
いやベロがベロに水滴とかが僕ついてたらベロいかもしれないです、
円楽さんが、ナオキマンと石井東吾さん、ああ、ジークンドーの人ですね、先生ですね。うんうんうん。 ベロいし。
あと YouTube ってこう多チャンネルすぎて、うん、テレビの話ってみんなでわかるでしょ、うん、要はマツコデラックスの番組見てるんだ、はいはいはい、あーってなるけど、はいはいはい、その人はさも当たり前に語るけど、こっち全然ピンとこない感みたいな面白いなと思って。
そうね。
ベロ。
僕はだからゲレゲレゲームスを毎晩見てるんですけど、
なんでゲレゲレゲームス、
まあ、ゲームのチャンネルなんだけどね。そうそうそう、そういう感じ。
ゲロゲロ
ゲレゲレゲームス。
あ、ゲレゲレ。ちょっとベロがベロに引っ張られちゃった。
はい、じゃあメールいきましょうか。
はい。
文禄さんから来ております。
はい、ありがとうございます。
これはどっちを読めばいいのかな。
同じやつですね。
あ、
文禄さんのちょっと2通重なってるんですけど、同じ内容のメールですね。
サニーさん、こんばんは。
こんばんは。
局長さんのセバスチャンはもう少しリアクションの勉強が必要だなと。
いや、いいんで、局長だから別にいいんですよ。
思っているけど言えない文禄。
いや、言ってる言ってる
言ってる
文、先日台所の、先日台所の水洗の部品が壊れたので
電話、
はい、部品屋さんに注文しました。しかしいらなくなったので次の日キャンセルの電話をしました。
あ、交換お願いしたけどやっぱりいいやってなったわけね。
はい、電話を取ったおばちゃんはキャンセルですね、わかりましたと即答です。
はい、
私の名前も部品の内容も聞かないので不安になり、いや、昨日の夕方にお店に行って頼んだものですよと言いました。
はい、
それでも、はい、大丈夫ですと。局長さんのセバスチャンさんのようにリアクションが薄いです。
そんな言い方するなよ。
しっかり確認するから、う
ん、心配になって、すいません、電話口のそちらのお名前伺っててもいいですかと言いました。文禄さんがね、
文禄さんがこの受付の女性の方にね、
はい、ちゃんとキャンセルできてるかと自分は、
そうそうそう、うん、後日ちゃんと言えるように、はい、
と聞くと面倒くさそうに、はぁ、まるまるですと言って、
うん、
電話もガチャ切りでした。
うん、
あれから約10日今日部品が入荷しましたという電話がありました。三人さんもこんな心配的中みたいなこと最近ありましたか。部品は受付の人の名前を出してキャンセルできました。電話、心配的中っていうか、まあバレたか、バレたかでもないし、それはもうサービス業の一環として我慢してくれんかなって話はあるよ。タクシーの中で並行いたんですよ。そしたら運転手さんが、お兄さんおならしたって言われて、
うん、
いや、してないです。
いや、してないですって言ったの。2人しかいないのに。
いや、してないですっつって、
うん、
なんかすごい気まずい空気が流れましたね。
いや、すいませんっていいじゃない。なんでしてないですって言ったの。
だってしてないもん。
いや、したって言ったじゃん。
いや、してないですよ。
したんだけどって言ったじゃん。
しましたよ、へ、おならをね。
うん。運転手さんが、じゃあすいません、お客さんおならしました。
してない。
なんでよ、なんでだからしてないっていう。
聞かれたらしてないんですよ。
聞かれたらしてない
っていう、うん、そう認識した時点で現象が発生しちゃうんで。
いやいやいや、
認識してないんで僕は。
もう僕はだったらもうすいません、おならしていいですかって言ってする。いや、するでしょ、
確認系。
うん、先には事後報告は良くないよ、して嘘つくのも良くないよ。
嘘じゃないですよ、してないですよ。
いや、したって言ったじゃないお前。
なんかありますか、そういうやっぱりなみたいな話。
やっぱりな、なんだろうな、やっぱりな、ないかな。
はあ、まあまあそんなですよ、急に言われたらね。
ちょっと待って、やっぱりな、
2日3日前ぐらいに言ってもらったらあれですけど。
やっぱりなあか、最近感情死んでるからな。
あれ来ましたね、あの通知書お店に。
ああ、
店名公表しますよみたいな。
おお、心配的中だ。
うん、いや、でもねこれ悔しいんですよ。開け始めたの最近じゃないですか、言っても7月11日以降。
うん、7月11日までが緊急事態宣言でしたよっていうとから延長になったからね。
で、一応まあ人数もかなり制限して、うん、ディスタンスを守って感染対策も一応してちゃんとはいるんですが、
うん、
やっぱ通知書を見るともうずっと開けてましたよねみたいな書き方なんですよ。
うんうんうん、
何度も言ってます通りみたいな。
そうそうそうそう。5月からずっと言ってるけど開けてるよねみたいな。いや、僕閉めてましたよ。そこは上場酌量してほしいなと思うけど、まあ、そうも言ってられない状況ではあるので、う
ん、まあ、増えてますからね。
また今後はちょっとまたいろいろ変わっていくかもしれないですね、うちの業態も。また昼になったりとかね。はい、そうそうそう、そういうのありましたね。あ、じゃあ続いてメールいきましょうか。
はい、
ラジオネーム青いおんぶひもさん。
おんぶひもさん、ありがとうございます。
火曜織り泡を何度も聞き返していたら 丁寧にスパイスカレーの作り方を歩さんが言っていたのでえ、こんなし作るの、クミンシードを油で熱して、なるほど豆乳使うのねと脳内クッキングしているつもりが、いつの間にか体が勝手にスパイスを買いカレーを作ってました。もう素人なので味は毎回変わるし、スパイスの配合が難しいけど、うん、超楽しい。でも量がアホみたいにできるので、ご近所さんや職場の友達に分けてます。あゆむ教えてくれてありがとう。ちなみにスパイスの声はまだ聞こえません。
最後のはちょっと煽りに来てるな。最後のは
いいんだよアイム。
さあ続いてのメール。
怒ってるなアイムが。
僕ね、
このねカレー、
みんなに
カレーに目覚める問題、みんながスパイスカレーにな
んで目覚めちゃうの。
目覚めちゃう。
僕目覚め目覚めてほしくて。
そうな、
カレー作ってないっすよ。
食べに来てほしいからだもん
な。もう味った、誰も作れん。
あ、究極
豆腐作ろうやしさ。
いや豆腐作れるわけよ。
簡単なの
豆腐。簡単、自由研究豆腐作りだからね。
え、
今年の夏。
あ、そうなんだ、
うん、超簡単だよ。
じゃあ何作ろうかな。
もう家でも作ったら
いい、
自分で。
何を。あ、お家、
うん、
お家を建てなさいってこと。
うん、
バカじゃないの。
あのクレソンの
クレソン
のところで。
ああ土地借りれる
の、土地を借りてね。
でも遠いだろ。
遠い、そうだな、一番遠い、ま
あ、そうね。
なんか誰も真似できんやつ。ラーメン、ラーメンはな、
ラーメンもそういう考えの人たちが起こしたラーメン屋さんでしょ。
悔しくないのかな、ラーメン屋って。
あんなに美味しいラーメンいっぱいできて、
うん、
悔しいと思うよ。
でもあれってね、なんかお金持ちの人の話だったかな、なんかで聞いたんだけど、要は特許を、
うん、
あれだ、トンドーの、
はい、トン
ドーラーメン、トンドーの方が
もう有名だよね、沖縄。
領事さん、
そう、
内地でも有名なのかな。
オーナーさんが、まあ、沖縄で有名なラーメン屋さんが、うん、オーナーさんが初めて麺にイカスミを混ぜたらしいんですよ。
へ
イカスミ、
もう真っ黒な麺ってこと
ね、イカスミ麺みたいな、
うん、
でごめんね、間違ってたら申し訳ないです。まあまあ何か初めてのことをやったらしい、うん、食品関係で。でそれでこうわーってみんな真似して、美味しいから、うん、
まあ、見た目もインパクトあるしね。
でそのオーナーさんの右腕左腕みたいな人が、うん、なんとかさん、まあ、料理さん、
料理さん、
料理さん、いいんすか、こんなまま許してて、
うん
うん、みんな真似してますよ。
あ、作ったのはいいものをみんな真似したわけね。
そう、
うん、
そしたらこの料理さんは、いや、いいんだよ、うまいもんはみんなが真似してくれて、それが広まるのがいいんだよ、うん、
ああ
っていういい話。僕と全く同じ考えだから。そうなんです
か。お前カレー作るなって言ってるじゃん。スパイスカレー食べに来いって。
だからなんか特許を取ってしまうぐらいだったら二流なんだって、うん、どうせ真似できないから、
うん、
すごいものっていうのは、
うん、それで言ったら中国はすごいじゃない。
ああだから壊れるじゃん結局、まあ、偽物の時計とか、まあ、
でも安いからね。
だからもうそれ知ってて買うやつは愚か者ってお金持ちが言ってた。お金持ちが言ってたからな。
言うこと、あ、やっぱお金持ちは偉いんだお前の中で。
うん、言うこと聞くから任すけど、お金持ちが一応言ってた。
自分の意見ではないよと、
うん、そうそうそう、お金持ちが言ってたんで。
逃げるな逃げるな。
知り合いのお金持ちが言ってたんで、
うん、いやな、この話の振りは本当嫌。
なんで
知り合いの金持ちが言ってたんだけどって。なんだ、何アピールだばそれお前。なんだば。
アピールといえば、これアピールでも何でもないんだけど、
うん、
元ダパンプのしのぶさんと、
あ、ラーメン屋やってるよね。
あ、そういういきなりさん、
うん、
失礼だな。
ごめんごめんごめんごめん。
知り合いの丘の道に言うよ。
丘の道って言ってる。お前お金持ちな。
いやいや、俺順で気づいたのよ。
しのぶさんはダンスが上手な方か。
みんなうまいばよ。
なんていうの、
みんな
ドレッド。
すごい4人が来たやつだから。
あの島で民宿とか
やる、宮古島かどこかで、ね、一番早くこのダパンプを脱退された方ですよね。
そうそうそう、
確か4人の4人
時代で。ちょっと窪塚さんを彷彿させるような方。
薄めの顔立ちだよね、どっちかというと。
そうそうね、そう、まあまあとりあえずしのぶさ
ん
の、
う
ん、とちょっと知り合う機会があって、
忍ぶ、宮原忍ぶ、
うん、で連絡先交換させてもらったんです。
おお、すごい。
で、かで雪成さんいるじゃないですか、うんうん、今それこそラーメン屋さん、
ラーメン屋さんの、
う
ん、
ライズアップもでした。
ああ、そう、ちょっとぽっちゃりの方ね、う
んうん、で雪成さんの連絡先もあの飲食のつながりもあって、うん、僕知ってて、
はい、
で、あのケンさん、
おお、あ、ケンだ、俺が言いたいのはケン、
ケンさん、
ダメージ、ダメージの人、
サンナ、 ケンさん。ユーリキヤユージ。ケンさん。ユーリキヤのリキヤ。ケンさん。
業界で言えば業界だよ。お前、ユーリキヤさんにさんつけて、お前。なんでアーティストの方にさんつけて、ユーリキヤさんにはさんつけてんば、お前。
まあ、ケンさんね。
ケン、うん、ケン
無理無理無理無理の、うん、ラップ担当の方、
はいはいはいはい、
の連絡先も、
あ
の、
塚さんみたいな
イベントで知った、あの、連絡先交換することになって。だから僕、一層だけなんですよ。
サンナ。
残りは一層だけ。
残りは一層だけなんですよ。一層の連絡先聞いたら僕、携帯光りますよ。光って飛んでいくよ。
光るよ、携帯は光るもん。
光って飛んでって散るよ。
フィーリング
フィーリングって。
フィーリング
無理無理無理無理って。携帯ないと無理無理。
お前一番バカにしてるよ、マジで。
反省、反省した。
うん。いや、そう、自分でね、ちょっとびっくりしたなって思って。
うん、また、うん、イッサさんもあの知り合う可能性はなんかね接触する可能性は十分あるもんね。
いや意外と近いんですよ。
うん、
例えばさっきまで一緒いたよとかね。
お
お。おろろ。うん、だ誰かとね。
そうそうそうパターン。あいやいや会った人で、
うん、
さっきまで一緒いたよとかっていうパターン。あっちにいたんだけどね。
うん、
もう帰っちゃったよみたいなパターン。うん、
おおすごい。
ギリギリで会えないな。なんか会えそうで会えない方っていますよね。もちろんとんでもなく会えないけども、
うん、
皆さんそうなんだけど、うん、それでいったらキロロさんとか、
ああ
、
なんか一応僕ら沖縄で仕事してたらどっかで会えそうじゃん、
うん、
会えない
よ、ね、うんうん、まあまあまあまあキロロさん、まあ、場所も違うからね読谷、
ああ、キロロさんに会いたくない？俺キロロさんめっちゃ好きで、
ああどうだろう、
誰と会いたい？
誰と会いたい？
誰と会いたくない逆に。
誰と会いたくない？今会いたくないは朱里之助かな。
代表だから。
そうだね、ちょっと今
いろいろね我々、まあ、まだいろいろ交渉の時期ですから、ね、
そうそうそうそう、う
ん、じゃあ会った方がいいよ。
会ったら話しないといけんからな今後について
まあな、
うん、
じゃあついていきましょう
か。はい、
豚骨臭さんから。
はい、ありがとうございます。
やっぽい、
やっぽい。
大城くまちんスパイスカレーキング歩む。野球監督ブブタン。
いやいや、なんで今のため息は。
おかしいよ。
なんかね、豚骨臭さんのいじりがね結構やっぱ刺激的でね。
スパイシーなんだ。
僕がなんかつぶやいたんですよ、いい景色だなみたいな、
うん、
スパイス何点みたいな感じ。こっちマジで。
おい、豚骨臭さんもスパイスカレー作ってんだから、もう、間違いなくあなたに影響されてはいるんだよ。
うんうん、
あと一歩で来るよ、お店に。
いや、何が腹立つって、俺ができるなら私もできるって思う、そのマインド。
いや、そうじゃないって。
それか許せないんだよね。作るのは作ってください、どうぞ。ただ、俺、一回、歩むフィルターを通して、ああ、あいつができるんだって私もできる。このマインドが僕はもうどうしても許せないんだ。トンコシューさんからです
。そんなことないよ。
ご機嫌いかがですか？
ご機嫌は僕はいいですね、
カレーとパチンコの話はとりあえず置いといて、
はい、
台風来てましたね。
ああそうですね、結構長引いてましたね。
長かったね、台風来てましたね、うん、福岡は台風あまり来なかったので停電したことが1回あるくらいです。
あ、いや、トンコチューさん福岡の方だもんね、
うん、停電した時の夜ご飯は卵かけご飯でした。
おいいじゃない、いいじゃない、うん、
我が家はガス釜なのでご飯はほかほかでした。沖縄は昔から台風銀座ですよね。台風のために買うものといえば何ですか、はい、特に話がなかったらカレーの話でもいいですよ。
台風銀座って何
なんだろうね。
これもまたあの一昔前の表現なんだけど、うん、銀座ってすごい賑わってるから、
東京銀座、
そうそう、はい、何かすごく賑わってるものを丸々銀座っていう表現とかをしたわけ。
パチンコ銀座ってことですか。
あ、ハイバルの三人気はパチンコ銀座。
ハイバルの三人気はもうパチンコ銀座だよね。
いろんな店舗があるからね。
七波ベースはカレー銀座。
カレー銀座。
まあ、盛り上がってんやん。
いや、自分で行って、自分で沈めるなよ。
で、沖縄台風銀座って呼ばれて
る。あのね、なるほどね。平屋地って、
よく言う。
俺全然。
全然俺も。なんなん平屋地。
嘘つけって思うよな。
うん。
これあの、まあ、 推測も含めてですけど解説しますと、うん、あの停電をすると、うん、で、はい、昔はあの今オール電化とかもあるけれども、うん、ガスは使えるっていうところも多かったわけですよ。多かったですね、はい、だからとりあえず、まあ、ガスは使えるから あのそれでできるもん作ろうかってなった時に、まあ
こんなもんね、
家にあるそうベースのものだけで作るみたいなことから平屋地、まあ、小麦粉だけ作ったりとか、まあ、そうめんもあったから作ったりみたいなのがベースだと思うんですよね。
許せない SNS で、
うん、意味が
分か
る。あ、そので元々はそれだったんでしょうけど、こう
なんだ
ろう、ね、あの裏切りんちゅじゃないですけど、うち、ん、な魂がこうフィードバックしすぎて、うん、むしろ台風になるとちょっと平屋地作って SNS に載せたれみたいなところも出てきますよね、
うん、もう俺平屋地を SNS に載せるのが本当いや苦手
やったの別に
何なのこれ
ピンポイントすぎるでしょ嫌の嫌の条件が
だからあれと一緒だ寒いと暑いももう腹立つわけ暑い
暑いもんだって
だ暑い俺も暑いよみんな暑いよ
虹
も腹立つ
虹俺やっちゃうんだ
幸せのお裾分け腹立つ生じゃないかまず生で見てないか
モーリーさん批判だぞお前モーリーさん幸せのお裾分けよく使うぞ、う
ん、あの人は
披露宴の営業の時とかでしょ
虹も言うよなあの人な、う
ん、
幸せのお裾分けフォロー失敗
何枚あるか分からん女装の写真もいっぱい載って
るおばちゃんの時の写真ね
あれも2週ぐらいしてますよ
いいね押しちゃうんだな、うん、
毎回でも新しく感じる不思議な、うん
う
ん、
もうダメ虹とかも暑いも平屋地
何だったらいいの
確かに僕も最近ブーブさんのこの気持ち分かるようになってきたんですよ、うん、要はみんなが共通して認識してるものをあえて SNS に上げる必要はないんじゃないかと、うん、例えば、まあ、オリンピックがそうですよね
まさにそう金メダル取ったイエーイとかね、
うん、もう一応見てるしそれをね
そうだしそれで言えば見てない人もいるからね
あまあ見てない人もいるし
楽しみにしてる人がいるはずなのに
結果をね
もう、うん、もうなんか、
まあ、分かるだから俺はちょっと分かってきただからオリンピック関係のつぶやきはあんまりしないようにしてるから、まあ、皆さんやられていることだし
つぶやなんかだ平屋地上げるにしても上げたならなんで平屋地を上げたのかっていうのをちゃんと説明してほしい
130文字以内で
だから今みたいな大城さん昔はこうだったみたいでっていうのがあるんだったら見てて不快に思わない台風だよっしゃ平屋地写真ドーン平屋地普通の平屋地ドーン
しかも蛍光灯の色がなもう生活感出ててない
やそれはいいのよあいやその平屋地がねすごいトリッキーな平屋地だったらいいのよ
はいはいはい、はい、
カニが一匹乗ってますとか分かんないけどこの筒状にして
それカニだよお前もう焼きガニだ
あの筒状にしてさいろいろ重ねて長い平屋地の塔ができましたとか
あーポーポーみたいな感じで、ねうん、
ただ焼いたなんかもうどっからと裏の表か裏かも分からん平屋地乗せてさ
はいはいはい、
まあ、まず裏か表かあるのかもないも分からんけど
分かるよでもだからまあまあまあ俺はまあ僕らは少なくとも平屋地のイメージないかな
平屋地世代じゃないあ大城さんの時も平屋地あったんですか
一難中は台風の日はもう黙って通常だろ、うん
でも僕らの時も正直なくって、うんあまあ、昭和50年代ぐらいからはあのインスタントラーメンとパン、
ね、ラーメンですよね
パンパンパンパンパンパン
ラーメンラーメンラーメンラーメン僕ラーメンラーメンラーメン金ちゃんヌードルが僕は
あそうそうそういうのとか
金ちゃんヌードルをの蓋で食べるっていうのが良かったね
あ、はいはい、
お皿にして
あれお皿ですからね
お皿で横に溝に溜まったスープをすんだよね、
あ分かる金ちゃんヌードルだけ5分ぐらいかかるよね確かね
そうだな
それがまたスペシャル
最初金ちゃんヌードルが二重の箱になってることにすごいびっくりしたね
ああそうそうそうあれ熱くないんですよ、
ね、透明なのにうんうん
なんだろうねでもパンかなマジで
パンはでもいまだにやっぱ台風近づいてくるとスーパー売り切れたりしますよ、うん、なんか
売り切れますよ、ね、
みんなねちょっとずつ買って
平屋地考えたやつは
いや好きよ平屋地は
そうそう好き全然好きです、うんいやめちゃめちゃ手間じゃん平屋地って、ね、ニラ切ったりさ小麦粉混ぜたり、まあ、停電したらなあの水と小麦粉の分配とか難しいあ
平屋地って何っていう方がいますね長谷寅さん何する方かな
沖縄でのお好み焼きですね
そうそうそう、う
ん、お好み焼きの薄いやつ
そうね韓国料理のチヂミとかにも近いかな、
う
んあ
そう
です
ね、そうそうそうそう、う
ん、という、まあ、小麦粉焼いたやつです
停電したら
平たく焼いたからそうそう平屋地です、
うんうん、
ダマになっちゃう。
俺でも最近またパン食べたら胃もたれするな、あんなに好きだったパンが。
ああ、何パン？
大きいね、クリームパンとか、もうすごいお得、もう最高、こんなの毎日食べたいと思ってたけどちょっと選ばなくなってきた。大きいね、クリームパン、
クリームパン大きいけどクリーム部分少なくないですかあれ。
だから名前変えた方がいい。大きいねけどクリーム少ないね、パン、ね、
パンで本当、うん、
パンはいっぱい食べれるけどね。
パン、うん、パンの部分見た目は大きいのよ、はいはいはい。
結構好きなのがコーヒーロールっていうやつなんですけど。
ああ、はいはい、
白い、白いな、白いやつ、
うんうん、あ茶色いパンの、はいはいはい、コーヒークリームが入って
る、おいしいな。
あと今日は食べれるかなと思って買っちゃうのがゼブラパン。
あ、ゼブラパン
は文禄さんも書いてある、ゼブラパンはって書いてる、うん、
ゼブラパンは通ってないな俺。
ゼブラパンとか仲良しパンとかね、ちょっとローカルパン、ね、
仲良しパン
だ、ね、大きいねクリームパンはよく食べたけどよく思った。ほんとクリーム少なって。
メロンパンもね、
あメロンパンもなかなか食べなかった。チョコチップメロンパンをよく食べた。
あチョコチップ、うーん、
大きいねクリームパンの話でいい。
あるなら
あるというか、大きいねクリームパンって、だから
大きいねって書いてあるんだよね。
クリームの部分が少ないからさ、うん、クリームがない部分をちぎってクリームつけて食べる
わ。上品上品
ディップして、
そう、これシステムとしてはクリームパンとしては間違ってるよね。
そう、
クリームパンとしてはこれは正解ではないよね、食べ方としては。でもそれぐらいないのよクリーム部分が。
ねえ、分かるわ。
ただぎっちり入ってるの、入ってる部分はしっかり入ってる。
ねえ、分
かる。あのちょっと字面もいいんでね、おっきいねってこう、なんかあのちょっと可愛らしい感じのね、うん、クリームパンって書いてある。
うん、うん、
じゃあ続いていきましょうか。
はい、
もうそろそろ、いけるかな。我らパチンカスコーナー、
はい、来ましたか。やっぱ最後来ますか、ね、
いつも楽しみに聞いております。
ありがとうございます。
ヤング本店宝です。
あ、ありがとうございます。
私のスロットの思い出になりますが、はい、10年以上前になりますが、沖スロで川光先生の、あ、川光先生のシェンシェーという台を打ったことがあります。
そんな台あるんだ、
すごいね。
導
入も一部店舗のみで半年くらいで撤去になりました。今となっては哀愁を感じます。川光先生は
ちょっと調べる、会ったことあるけどそんなこと一言も言ってないよな。川光先
生スロットで検索して
みる、うん、でも俺たちがスロットをやるとは思わないでしょ、その時から。
あ、すごい、あ、なんか出てきた、シェンシェのスロットマシーン30解析みたいな、なんかそういうサイトが出てきた。
うん、解析見てみようか。
どうなったら大当たりなんですか。
あ、出てないな。
シェンシェタイムと呼ばれる RT 機能搭載って書いてある。
はいはいはいはい。
沖縄限定発売、川光シェンシェのしゃべり声による告知音、癒しの沖縄民謡など沖縄ならではの演出が盛りだくさんのスロットって書いてある、ね、2007年の7月に、まあ、この記事は書かれてますけど、あ、最近だ、
まあ、比較的最近ですね、
うん、あ、一応画像検索したら出てきたよ、
川光、
あ、面白い、日やさっさって書いてあるスロット。でもすごいね、スロットに なったキャラクター
すごい、
今のところ唯一じゃない
沖縄では。そうだと思います、ね、
スロッターからしたら、うん、
もうこれ711っぽいな、
神よね。
あ、でも機械割り 108% だな。ちょっと昔としてはちょっと
何の話をされてるの。
6で
6で 108%、
シェンシェのスロットマシーン30。へえ、ちょっと考察、考察タイムに入らないでもらえます。
最大100ゲームだ、なんだろう、
ね、あ、だから昔で言うと
何に近いんだろう、
まあ、100ゲーム引き戻しがあるってこと、
あるってだからリプレイタイムさ、だから
巨人の星系じゃない、
ああ、な、そうだそうだね。うん、100ゲームだから、うん、
解説の時間が足りない。
エヴァとかにもそういうのあったよね。
エヴァ、あ、エヴァ100、うん、
も50ゲームとかね。そういう
猪木に近いかもね。
猪木は ART じゃない、
あれ、あ、 ART だったっけ、
うん、ベルも弾ける、うん、ART はもうほぼ
安室奈美恵さんの代もありそうだねって追加する。
あは、いや、ない、ない、出さないんじゃない、
安室奈美恵さんの代が出たら、ね、でもちょっとヤンキーっぽい女の子がすごい行きそうだよ ね
浜崎あゆみさんがありますもんね。
ああ、そうかそうか、うん、話はでも絶対一通り行ってるんじゃないですか、こういうミュージシャンのところにはね。エグザイルとかだって、まあ、仮にあったとしたらすごい人気出そうなところだよ、
川光先生に聞きたいな、これ収入どれぐらいだったのか。
この余裕ね、はいはい、
利権
ミュージックと同じなのか、
うんうん、
みんなが打てば打つほど
いやいやいや違うんじゃない
とか、いやだからね、
台が1台ね増えるたびに設置されるたびにとか、まあ、
作るから
1回 100万とかそういうことになるのかな、
ね、
100万払うんで、もうじゃあ名前借りていいですか、好きなようにさせていいですか、
次もし台ができるなら誰だろうって話よね、
沖縄芸人で、
うん、まあ、ユーリキヤさん、
ユーリキヤさん、アリンクリンとかもあり
そう、いやアリンクリン早いよ
、まあ、キャラクターでいうともゴエク先生です、
あ
なんかいろんな演出とかがしやすそうというか、
そうですか
プッシュを押してチャメといえば大当たりだったでしょう、
やっぱね、ゴエク先生はあの切り取り方が豊富よね、
あちゃめだ、沖縄に著作権はプッシュ押せプッシュ
ないよが揃えば、
ないよゴエク先生、ゴエク先生、
何度
言う、あ振り向いたら、うん、金城さんだったらダメなのよ、
うん、
あなんだ金城さんか
文禄さんいいところつくな、泉&弥生大って感じ、
あ
2人いてね、なんかこう2人で盛り上げていく感じの、あもう終わりや、
もう泉さんがもうお酒飲みすぎてもうお家の中がジュラシックパークよ
泉対弥生の酒飲み比べとかありそうだなあ、終わり？
あ、終わり？ああ、
終わり。
まあ、また来週
さよなら。
はい、すいません、ありがとうございました。